週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
今回はね、久しぶりに PB、 プライベートブランドについて取り上げます。注目されてね、急成長している PB はね、進化も早いんですね。面白い情報が数多く出てきました。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、 H&S 方面ボリュームアップシリーズ。
P&G が男性用ヘアケア市場に参入しました。今月発売された H&S for Men ボリュームアップシリーズは30代以上の男性がターゲット。髪のボリュームアップ効果が売りになっています。
はい、ここ数年ね、男性用の美容グッズ市場というのが非常に拡大してきたんですよね。ここで P&G というのも参入したということですよね。洗顔料やフェイスケア市場というのは2005年からの5年間で2割増しになったんですね。さらにヘアケア市場というのはそれを上回るおよそ5割増という伸び率です。
そんなに伸びてるんですか。
はい、まあ、前はね、奥さんが選んで買ってきた家族みんなで使うね、共用のシャンプーというのを使ってましたよね。
商品違いますけど、あの嫁シャンって言ってたやつですよね
そういうのを使っていた男性がマイシャンプーを買うようになってきたんですね。
あ、確かに。
はい、でこの商品はシャンプーとコンディショナーでね、地肌への刺激の原因ともなるマラセチア菌の異常繁殖を防いで頭皮の健康状態を整えるということなんですね。さらにトニックではカフェインとかナイアシンアミド、パンテノールを配合して成分をね、髪にまとわせることで髪の毛自体を太くするというものなんですね。
へえ。
男性用のヘアケア商品には育毛成分を売りにしたものはいっぱいあるんですけども、はい、すぐに効果を実感しにくいという声も多いんですよね、一方でね。
はいはい、
なのでこの商品は即効性というのを重視しているんです。その2、フィリップスノンフライヤ
ー。フィリップスエレクトロニクスジャパンは油を使わずに揚げ物が作れるという調理家電、フィリップスノンフライヤーを発売します。2010年にヨーロッパで発売して、昨年までに40カ国で累計100万台を販売した商品です。でフィリップスにとってはですね、2009年に撤退した日本の調理家電市場への再参入となります。
はい、まあ、これどうして油なしで揚げ物を作るのか、まあ、不思議ですよね。
ものすごく不思議です
この製品は本体の内側に最高200度の熱風を循環させて加熱するんですね。
はい、
すると食材自体に含まれる油、これが浮き出してきて表面を包んで揚げ物のような食感に仕上がるという仕組みなんですね。一般的な揚げ物に比べて最大で 80% の脂肪分をカットできるそうです。使い方は、ね、非常にシンプルなんですよね。
はい、
例えば唐揚げを作る場合、小麦粉をまぶした状態の肉をバスケットの中に並べて温度と調理時間を設定すれば以上完了なんですね。で焼き色はやや薄めなんですけれども、食べてみるとね、さっくりとしてジューシーで、まあ、普通に揚げたものと比べて遜色ない仕上がりだったんですね。調理時間はね、大半のメニューで10分から20分程度、3、4分ほどの、ね、余熱時間も含めてトータルでも30分以内で揚げ物のメニューが作れるんです。まあ、よくその料理してるとね、油で揚げるときは鍋から目が離せませんよね。
まあ、そうですよね。
なんですがこれであれば加熱中は見張る必要がないのでとても楽ですよね。で手入れも簡単で、バスケットを外して丸洗いできるんですね。
これかなり興味を惹かれたんですけど、
うん、
あの今度 の日経トレンディ本誌でもちょっと掘るんですよね、これね。
これをちょっと掘り、
実験工房で、
はい、実験工房で掘ってみようかなと思ってます。はい、
ちょっとこれは注目ですよ。
その3、音楽聴き放題サービス。
料金を払えば何万とある音楽が聴き放題になる定額の音楽配信サービスが相次いで登場します。これまでにも同様のサービスはあったんですが、今年始まるものは邦楽がたくさん用意されているのが今までとの違いです。それから料金が安くてライトな音楽ファンの利用が期待されているんですね。
チャクーターといったね、その配信を行うレコチョクありますよね、はい、これがスマホ向けのレコチョクベストというのを始めました、
はい、
月額980円で J-POP を中心とした100万曲以上の楽曲が聴き放題となるんです。で、再生はストリーミング形式ですね。
ストリーミングだと再生が途中で切れちゃうような気がするんですけど、
で実際に試してみたんですけれども、はい、再生途中で途切れることもなくてスムーズでした。
へ
え。スマホの容量を気にせずにね、100万曲を持ち歩くような感覚で利用できそうですよね、はい、レコチョクではこの聴き放題サービスの普及のために楽曲を光 TV ミュージックなどね、他の会社にも提供してるんですよね。その4、ドールヨナナスメーカー。
なんでそんな自信投げなんですか。
いやこれなんだって思いません。
いや思うんですよ、
ヨナナスっていう、
うん、はい、ただ商品の説明を読んだ時にですね、はい、ちょっと惹かれましたよ、はい。去年は低速回転で野菜や果物を絞るスロージューサーが話題になりましたよね、まあ、この番組でも取り上げたんですが、そこに今度はバナナの生産販売を手掛けるドールから新しいタイプのジューサー、ヨナナスメーカーが登場しました、
はい、このねヨナナスメーカー、これの最大の特徴は高速回転をするね、細やかな刃で冷凍した果物を粉砕して、そして繊維と水分がよく混じり合ったクリーミーな仕上がりになるという点なんですね。
うん、
これによってね、乳脂肪分を一切加えずにソフトクリームのような滑らかな食感のデザートを作ることができるんです。で、複数の、ね、果物を合わせて味を変えるということも簡単なんですね。
スムージーみたいな感じになるんでしょうね。
そうですね。で、ちなみに、ね、この製品ならではの滑らかな仕上がりを目指すには使い方に、まあ、決まり事といいますかね、これがあるんですね、
はい、
まず果物はあらかじめ種といったものを取り除いてカットしておきます、
はい、
そして24時間冷凍した上で半解凍の状態にしておくんですね、
うん、
でさらにいろんな果物をブレンドする場合もベースは必ずバナナにして、しかもそのバナナを最初に投入するわけです。
ドールだけに、
ドールだけに、
はい、
で手順がねちょっと面倒ですし、動作音も大きめなんですよ。なんですが牛乳砂糖を使っていないとは思えないほどねクリーミーな仕上がりになるんですね。冷凍フルーツを使うのでね、これから夏にかけて話題になりそうですね。
あの先ほどご紹介した油を使わないフィリップスのノンフライヤーと、うん、その乳脂肪分を加えずにデザートが作れるこのドールのヨナナスメーカーで、ダイエットをしつつ豊かな食生活っていうのを僕すでに描き始めていてですね、
つながっちゃったんですね、うん、頭の中で。
お家の人買ってください。
その後 PB 商品大増殖。
最近コンビニやスーパーの店頭で PB 商品の存在感が高まっています、まあ、かつての安いけどそれ相応というイメージはなくてですね、高付加価値商品が増えているのが特徴です、うん、でさらに他の業界でも PB 商品を活用する動きが広がっているんですよね、
はい、この番組でもね何度も取り上げてますよね。経済環境のような影響を受けながら、これまでにも PB のブームが起きたりしてたんですけれども、
はい、
今回はちょっと様子が違うんですね。戦いの場がスーパーからコンビニに変わってきてるんですね。
ああ確かに最近見かけること多くなりましたね、
はい、で火付け役はセブンイレブンジャパンですね。セブンプレミアムを中心に店舗内の PB の比率を非常に高めてるんですね、
はい、
で以前もお話ししたんですが、東日本大震災の後にスーパーで、まあ、この品不足というのが起きましたよね、うん、でそこで加工食品や飲み物、惣菜といったものの購入場所として中層のコンビニの再評価というのが進んだんですね。
でしたね、
はい、でこれを受けていろんな商品ジャンルの PB 商品がコンビニで増えてきたんですね、
はい、
セブンアイは今後も PB 比率を高めて2015年度には売上高を現在の2倍、1兆円に引き上げる目標というのを立ててます。
もう本当に PB が販売商品の主軸になりつつあるんですね。
そうですね。あと最近ではね、 PB 商品の他にも大手メーカーと組んで販路を限定した共同開発商品というのを投入する動きも増えてるんですね、
はい、
番組の後半では最新の PB のトレンドをご紹介します。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。ウィークリー UK トレンディ
パワーピックアップ、週刊日経トレンディ、 番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、今回は PB 商品大増殖の謎と題してお届けします、はい、今ね消費者における、ま、生活をサポートする PB 販路限定商品といったものはどんなものでしょうかね。小売業の PB 戦略と製品開発を担うメーカーの動きというのを見てみました。
前半ではセブンイレブンの PB 戦略をご紹介したんですが、うん、競合チェーンも手をこまねいているわけではありません、はい、ローソンは加工食品や飲料、日用品などの PB であるローソンセレクトを拡充しました、はい、でさらにファミリーマートは商品ジャンルによって分かれていたブランドを去年の秋ファミリーマートコレクションという新しいブランドに統一したんですね、はい、
一方でスーパーが主体の流通グループというのも PB の拡大を加速させてるんですね、はい、トップバリューを、ね、展開するイオングループは PB の商品が6000品目を超えて13年2月期の PB の売上は7000億円というのを見込んでるんですね、はい、でグループの小型スーパーあるいはコンビニにも販路が広がっているから容量の小さい商品だとかレディーミールというパック惣菜にも力を入れてるんですね。
2月に持ち株会社体制に移行したユニグループホールディングスも総合スーパーのアピタ、食品スーパーのピアゴのほかにサークル系サンクスの店舗も活用して PB スタイル1の品目を強化しています。でこのユニグループホールディングスによるとコンビニの店舗網を含めた PB 開発になるとメーカーの反応が変わってくるらしいんですね、
はい、他にもドラッグストアやホームセンター、ディスカウント店といった業種でもね PB 商品の開発というのが進んでるんですね、うん、でこういったその流れを受けて PB 商品の性格というのも変わってきました。つまりね価格訴求だったわけですよね PB 商品というのは、
まあ そうですよね、
それだけではなくて品質面をアピールする PB 商品というのが主流になってきたんですね。
あ、
まあ、先日チェックマンが紹介したね声優の新しい PB 皆様のお墨付きというのありましたよね、
はい、
これは消費者を対象に行ったテスト、これに合格することが商品化の条件でしたよね。
ですよね、うん、コンビニ向け PB 商品の開発を手掛ける東洋ビバレッジによると以前は単に止め型、これはどういうことかというと販路を特定の流通に限定した商品、うん、これを依頼されることが多かったと、うん、ただこの3年くらいで他のお店にはないユニークで品質のいい PB を揃えたいというようにニーズが大きく変わってきたということなんですね、うん、また価格訴求だけではなくなってきた分今まで PB の製造を敬遠していた大手メーカーの取り組みが増えてきていて、うん、品質の向上に結びついているそうです、
はい、でね、PB の定義というのは流通ごとに違っていて曖昧なままなんですね、
はい、
商品を製造するメーカー名は記載せずに PB のブランド名で勝負するというのはイオンなんです、
うん、
アルコールや乳製品のような表示が必要なもの以外はトップバリューだけを記載しているんです。一方で最近増えているのは PB のブランド名だけではなくてメーカー名を明記するタイプですね、
はいはい、
セブンプレミアムといったものがこれに当たるんです。これに対しては提携メーカーを併記する、まあ、並べて示すというものは本来はダブルチョップと呼ぶもので PB ではないという意見もあるんですね。
あ、確かに。ただ日本の場合どこが作っているのかを気にする消費者の方が多いので、うん、メーカー名が書いてある PB の方が馴染みやすいという考え方もありますよね。
そうですね。あとその大手メーカーが PB の製造に、ね、参入してきたことで有力なナショナルブランドと組んだダブルネーム商品がこれから増えてくる可能性がありますね。
そうなんですよね。あのローソンセレクトに札幌ポテトだとか、うん、バカウケだとかって具体的なナショナルブランドが記載されているものとか多かったりしますしね。
そうですね。
さて PB や専用商品がコンビニの店頭を賑わしているわけですが、
はい、
中でもビールの注目度が高まってるんですよね。
そうなんですよ。
セブン&アイホールディングスが去年11月セブンプレミアムのブランドを掲げた札幌ビールの 100% モルトを投入したのをはじめ大手メーカーの専用商品が勢ぞろいしています、
はい、国内大手初の本格的な PB ビールとしてね話題を集めた 100% モルトなんですけれどもデザインはアサヒスーパードライを意識しているんですね。
似てますね、
はい、で味覚センサーを使ってね味の分析をしてみたんですけれども 100% モルトは軽めの仕上がりでライトユーザーでも手に取りやすいということなんですね。で一方でビール上位の3社はセブンの PB 名はつかない高付加価値が売りの販路限定商品というのを投入しています。いずれも販売は非常に好調なんですね。
その流通でしか買えないということですね、
はい、
で、キリンビールのグランドキリンは当初予想のおよそ2倍となる販売数量を記録して、今年も対前年比で3割増の販売を見込んでいます。で、アサヒビールのアサヒザエクストラは去年9月の発売時には数量限定として発売されたんですけれども、予想の2倍のペースで売れたために2月から通年販売品になっちゃったと、いうことなんですね。
はい、実はですね、国内のビールメーカーがスーパーやコンビニ向けに開発した PB だとか流通限定型のビールというのはこれまでにもいくつかあったんですね。うん、でも今のセブンの店頭のように複数のメーカーが競い合うように商品を用意するということはなかったんです。
うん、
コンビニ専用商品が増えた背景には、新しい需要を、作りたいというメーカーの思惑があるんですね。
なるほど。コンビニの来店客は価格志向の強い人だけではないので、新規性がある商品を手にしてくれる可能性が高いとキリンビールでは話しているそうです。
はい、
でそれがこのようにですね、専用商品の動きっていうのはこう加速しそうでして、
うん、
オリジナル商品の開発について大手メーカーと話を詰めているっていうふうにこう言い切る小売りってすごく多いんですね。はい、で他の商品ジャンルでもトップメーカーが大手チェーン向けにオリジナル商品を開発する動きというのが増えています。でこうなるとですね、同じ売り場に並んでいる主力商品との競合がこうちょっと気になるんですけれども、
はい、
実際大手メーカーが手掛ける NB 商品と PB 商品の味作りはちゃんと変えてあることが多いそうですね。
でこの競合問題についてはね、最近 PB の商品開発に舵を切った大手メーカーの方が以前から手掛けているメーカーよりも PB と NB の両立にね、うまく対応しているケースが多いようなんですね。その反面で国内の大手メーカーに比べると小売からラブコールが届かないのが外資系メーカーですね。
外資系メーカーは商品の仕様といったようなものがブラックボックスになっていることが多いということで、PB の開発に意欲的でないメーカーが多いそうです。それからですね、洗剤のような日用品、雑貨のカテゴリーも NB 商品のブランド力が強いので、食品や飲料に比べると大手メーカーの PB 開発熱というのはまだ低いと言えるようです。
はい、ここまでね、大増殖するコンビニスーパーのプライベートブランド商品を、紹介してきたんですけれども、
はい、
他の業界でも PB 商品開発の動きというのが目立ってきてるんですね。でこれらを導入するきっかけというのはいろんなことがあるんですけれども、集客や売上を順調に伸ばしているケースというのが多いんですね。
はい、
例えばホームセンターのカインズ、ここは機能とデザインを両立した PB 商品を積極的に開発してるんですね。
はい、
2012年のグッドデザイン賞を受賞した巻きながら洗えるコンパクトホースリールというものがあるんです。
これすごいデザインいいんですよね。
はい、
安いし、
はい、便利で価格の、こなれた商品でね、競合との差別化を図ってます。
すごく安くてデザインのいいリールですよ ね、
ですね。要するにこうくるくるって全部巻いちゃって、巻いちゃった状態のままに水をまた、ちょっとね説明難しいんですけどね、
はい、
水を入れてそのホースを洗えてしまうというものですね。
これ本紙チェックしてみてください。はい、でそれからですね、ブックオフコーポレーション、ここは品揃えを保管するために PB を使っています。去年フジテレビキッズなどが手掛ける B 絵本大賞の応募作から7作品を選んで、PB の絵本を商品化して好調なんだそうです。でこの後はですね、大手学習塾の栄光ゼミナルと組んだ子ども向けの学習ドリルを105円で発売しています。実用書の PB 化まで検討しているっていう風になってるんですけどね、面白いですね。
ねえ、てかどんどん広がってきますね。それから極めつけですが、アパグループね、これはアパホテルの元谷文子社長の顔写真を入れた PB 商品、アパ社長シリーズというのを商品化してホテルのフロントで販売してるんですね。
これ僕も友達に見せてもらったことあるんですけど、カレーだったかな、あれ PB って言うんですかね、PB なのか、
ね、
はい、
で去年は有名ラーメン店の麺屋武蔵とコラボしたアパ社長ラーメンといったものを発売しました。でアパホテルは部屋にポットがあるホテルには相性がいい商品だと、コンビニ向けの高付加価値カップ麺を手掛けるメーカーが作っているということなんで、味にも自信があるというふうに言ってるんですね。お土産代わりに買っていく宿泊客も多いそうですよ。でホテル業界は昔からね、レトルトカレーといったプライベートブランドの開発に積極的なんですけれども、アパのようにコラボ相手のブランドも活用するケースというのは珍しいんですね。今後はこうしたこの凝った PB も増えていきそうです。
凝ったっていうか、このねアバンギャルドなパッケージが
アバンギャルド、
最近僕この言い方よくしちゃいますけど、
アバンギャルド、
かなりこう印象に残るデザインですよね、うん、さあ今発売中の日経トレンディ4月号では、その様々な産業に進出している PB 商品、あるいはそれぞれの実力ですとか、そのアパ社長シリーズのですね、具体的なビジュアルがちゃんと紹介されていますのでぜひご覧ください。バーピックアップ、今週は PB 商品大増殖の謎と題してお届けしました。
チェックマンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週もチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは。
っていうか撮らないでって言ってるじゃないですか。
何なんですか今のは。
今回はね、あの明けに撮られるんじゃなくて対抗しに行ったんですけれども、突っ切りましたね。
ちょっと今もうこっちは目が点になってますけど、
ね。はい、こんにちは、チェックマンです。
ということで今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、セブンイレブンで利用できるサービス、
はい、
ドラプリでございます。
ドラプリ、
はい、
ドラえもんのプリン。
あ、いいところついておられますね。これはですね、ドラゴンズプリントでございますね。
いや全然マジで全然合ってない、全然合ってない。
これはなんと、はい、中日ドラゴンズの選手の写真を、はい、セブンイレブンのマルチコピー機で印刷して購入できるというとんでもないサービス、
まあ、ある意味とんでもないですよね、うんうん、あの先週の家電話2もそうでしたけれども、あの著しくユーザーをこう限定する
確かに、
はい、
しかしですね、うん、ここからは、コンビニ業界の今が非常に端的に見えてくると私は思ってまして、
はい、
今後の新たなトレンドを作りうるサービスではないかなと、うん、ちょっとまずコンビニ業界の概況からご説明いたしますとですね、はい、これだけお店が増えたコンビニはですね、今どれだけのお客様に来店いただくかに加えて、どれぐらいの頻度で来店いただくかが生き残りのための鍵になってまして、それで言うとですね、昔はタバコだったんですね。
はいはいはい、もう毎日買っているみたいな感じですね。
おっしゃる通りです、おっしゃる通りです、うん、ただ度重なる値上げを経てですね、タバコがそのような原動力にならなくなり、うん、そこで注目されたのがコーヒーなわけですね、
うん、この番組でも紹介しましたね、はいはい、そうですね、あのドリップコーヒーがこうカフェではなくコンビニで買えるみたいな、
う
ん、
そうですね、各コンビニがもうちゃんとね、
ですね、僕もよく使います。
はい、うん、おっしゃる通りで、100円台で入れたてのコーヒーが飲めるということでですね、うん、これをフックに、コンビニに足を運んでもらえればと、うん、
はい、
まあ、ただこれだけ広がってしまうとですね、うん、まあ、もうコンビニのコーヒーどこでも飲める状況になってますので、うん、はい、では次は何かという話にもうなるわけですけれども、
早いですね、もう次ですね、
はい、セブンイレブンは実はですね、以前から、店頭のマルチコピー機の機能拡充に非常に力を入れてまして、うん、はい、ネットプリントと呼ばれるですね、うん、ネットの上に文章を預けて、うん、店頭でプリントできるサービスなどを展開していたりですとか、うん、はい、あとは競輪の情報講師をオンデマンド形式で実はマルチコピー機から印刷して購入することができるんですね。
あ、その競輪だとかになってしまうと、その紙の媒体を置くほどはちょっと売り上げ見込めないからオンデマンドでっていう感じ。
はい、
なるほど、
はい、まあ、こちらは単純にお客様の数を考えて、まあ、一番いい方法は何かということを追求された結果だと思うんですけども、
ね、
今回のドラプリに関しては全く新しいサービス展開ということで、
はい
はい、まあ、ちょっと、今のところドラゴンズだけですので
なんでそのドラゴンズからだったのかっていうのが気になりますよね。
はい、方法は簡単でして、ドラプリの公式サイトに行くとですね、うん、選手の写真とお値段とそれから予約番号が記載されております。これを店頭に持って行って予約番号を入力してですね、うん、コピー機に、うん、そしてコインを投入して、うん、もしくは7個でお支払いして、うん、あとは印刷されてくるのを待つだけということになっております、
うんうんうん、もうお近くのセブンイレブンで思い立った時にあの大好きなドラゴンズの選手の写真がゲットできるっていう画期的なサービスですよね。
はい、そうなんですよ。公式サイト見ますと今特に人気がありそうなのが、うん、ドアラで、
あ、
そうか。
ございまして、
はい、
今ざっと確認しますと4パターンほどありまして、まずノックが終わり座り込むドアラ それからノックを受けるドアラそれから、ドアラグラウンド整備それからサブグラウンドで佇むドアラと。
なんか欲しいかも。
はい、
うん、逆に欲しくなってきました。
はい、いうことで、あ、ちなみにあのこれあれですきちんとした、フォト用紙で出てまいりますので、
う
ん、あの
ただ
の、
クオリティが高いわけ
ですね。はい、ただのコピー機用紙ではございません。
そりゃそうですよ。
あの価格は1枚200円となっております。
200円、
どうなんだろう。
ねえ、うん、ということでチェックマンズスコア参りましょう。
はい、
このドラプリなんですがホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、サッカーでも始めてほしい度9点ということでかなり高めに出ましたけど。
高めですね。
それはやっぱりチェックマンさんがサッカー好きということか。
そうですね、
はい、J リーグ海外リーグいろいろありますが。
そうですね、ちょっと今まで私黙っておりましたけど、
うん、黙ってましたね。
浦和レッ
ズ、いやそこですか。
あの熱狂的なファンが多いと言われる
浦和レッズのファンなんです
ということでチェックマンズチェック、はい、来週もチェックマンさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはセブンイレブンでドラゴンズの選手の写真がすぐにプリントできるドラプリ、ご紹介しました。チェックマンさんありがとうございました。
はい、収録が終わり座り込むチェックマンということで、また来週も終わり、来週もお会いしましょう。
それはあれですか、日経トレンディネットで配信するんですか。
いえ、わかりません。
気になりますねそれ。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということで PB 商品だったんですが、
はい、
あの数年前にですね、同じように PB 特集をやった時にですね、はい、当時は PB の製品を作っているのは実はそれぞれの商品ジャンルの2番手メーカーが増えてきたんだみたいなことをご紹介した記憶があるんですが、
そうですね、
最近ではトップメーカーが参入するという事態になってるんですね。
そうですね、だから本当にそれやったの数年前だから、ほんの数年で状況がまたどんどん変わってきているということですよね。
そうですよね。
それはどういうことかというと、当然その品質だったりとかがとても上がっているということになるわけですね。
あの実際うちもですね、あの近所に小売スーパーがあって、はいはい、そこの PB を使う割合ってすっごい上がってきてるんですよ。
PB 率、
はい
はい、
あのまあ、もちろんねこの週刊日経トレンディに影響されてるという部分もあるんですけれども、はい、あの本当にこう不満なく使えて、なおかつこうお値段もそれなりというところが結構便利だなと思いますね。
NB と PB のこの住み分けっていうのがね、今後どういう風になっていくのか、
そこがやっぱり一番興味深いところですよ ね、
そうですよね。
多分次の PB 特集を取り扱う時にはそれに対しても何らかの方向性が具体的になるかもしれません、
はいはい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。